通り過ぎろと主は言われました。意味は、私は私の子、約束された救い主主イエスの血を見ろと満足すると主は言われます。まあこれこそ私たちがどうしても知らなければならない、主の永遠に変わらない事実です。私たちはイエス様を信ずる、救われる前には、私たちの両親は曇って死んだようなものでした。けどイエス様を信ずる者として主に不従順な時、それは罪として我々の良心に敏感に響いてきます。そのような時、私たちは自分ばかりを見つめ、イエス様の流された血の価値を忘れてしまい、がっくりしてしまいます。私たちの罪はイエス様の血潮より大きいかのように考えてしまいます。私たちはどうしてそんなことになってしまうなのでしょうか。私たちは何か好みに感じたいからでしょう。そしてその感じ方により、イエス様の血潮の価値を判断したいなのではないでしょうか。これは言うまでもなく大変な誤りです。大切なのは自分の感じ方、考え方ではなく御言葉です。御言葉を信じ込むことが大切です。イエス様を信ずることとは、結局イエス様の流された血の価値を信ずることになります。ペトロ第一の手紙の一章中八節中九節、よく引用される箇所ですけれども、次のように書かれています。416ページになります。ペトロ第一の手紙一章の中八節と中九節、ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあかない出されたのは、銀や木のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなクリストの尊い血によったのです。結局ここで大切なのは、人間の考え方、感じ方、思いなのではなく、大切なのは主のなさった救いであり、結局イエス様の流された血こそが、あなた方は洗礼によって救われたと書いていません。聖書の知識を得ることによって救われたと書いてないんです。イエス・キリストの流された血によってです。主なる神が御子イエス様の血は、人間のすべての罪を取り除くために十分であると言われました。イエス様の流された血によって、主なる神と人間とを隔ててきた罪の壁が全く取り除かれたと聖書は言っているのです。まあ、主は聖であり義であられます。その主が父よは、すべての罪を負うために十分であると言われました。主なる神はイエス様の名がされた血を心から満足されました。このイエス様の血は我々にも十分であるはずです。だからヒブル書の著者は、前に読まれた血書の22節に次のように書いたのです。ちょうど400ページでしたね。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、弱なる容姿の清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。まあ、この言葉は何を意味しているなのでしょうか。今までは主と人間の隔てていた罪の壁があった、だから絶えず両親に咎を覚えて苦しんでいましたが、 今やイエス様の犠牲の血潮は流され、この罪の壁は取り除かれ、あかなわれ、利用者の箇所は消え去った。主は、私はあなたの罪を二度と思い出せない。決して心に止めないと約束してくださったからです。この、永遠に変わらない事実の上に立つと、利用者の箇所は跡形もなく消え去ってしまう。主は許した、忘れたと確信することができ、喜ぶことができるのです。結局、信仰生活には二つの事柄がいつも並行していなければならない。それは信仰、幼子のような信仰、それから咎めを去った利用心です。もし咎めを去った利用心の絶えず持ち続けなければ、信仰生活は前進しない。ですから私たちは毎日、イエス様の血の尊さを味わい知らなければならないなのではないでしょうか。この間一人の若い奥さんは変なことを話しました。私の罪はひどいすぎ、許されない、イエス様は私のこと嫌いになっちゃった、もう地獄ですと。結局イエス様の流された血の尊さについて考えないと簡単にこういうふうになります。私たちは祈ると何を土台にして祈るなのでしょうか。イエス様の血潮なのでしょうか、それとも他のものなのでしょうか。私たちは清きが必要であり、イエス様の血潮をくぐって初めて主の御前に近づくことができるということをいつも考えているなのでしょうか。それとも今日は一日穏やかに過ごした、主のために何かやった、満足だというところから祈る心が湧いてきて、そのような気持ちを気分の土台に祈るなのでしょうか。もし気分の土台に祈るなら、それは絶望への第一歩と言わなければならないでしょう。私たちはどうして安心して喜びを持ってはばからずして祈ることができるか、主に近づくことができるかと言いますと、イエス様の血は流されたからです。心の平安は気分の上に成り立つものではない。ただ流されたイエス様の血潮を受けるときにのみ本当の死の平安が与えられます。ヒブル書の血潮の中九節ですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。安心して主に近づくことができる、祈ることができるのです。ある時は、今日は注意深く一日の信仰生活を送った、いつもより多く祈り、多く聖書を読み、主の前で黙想の時を長く持った、だから喜んで祈ることができると思う人もいるなのではないでしょうか。いや、もう二日間聖書全然開かなかった、祈ることも忘れちゃった、やっぱり主はいい顔しないなのではないかそういう神概念は間違っているんです。主は人間から何も要求しない、いくらいい子になろうと思っても無理な話なんです。自分はダメであるからイエス様に頼らなくちゃいけない。けどいくらダメであっても、ここで大胆に誠の成長に入ることができる、安心して主に近づくことができる。どうしてであるかと言いますと、イエス様の血は流されたからです。我々は何を理由に、何を盾にとって 主に近づくなのでしょうか。定まりのない揺れ動く我々の感情を元にして祈るなのでしょうか。それとも、まあ、岩のように動かない土台、すなわちイエス様は我々のわがまま過ちのために血を流されて、主なる神はそれを心から受け入れ満足したという永遠に変わらない事実に基づいて祈るなのでしょうか。我々はいくら向きになって真剣に祈っても主は聞き入れたくない。ただイエス様の血潮をくぐって主に近づく時にのみ主はその祈りを聞いてくださいます。イエス様の血は永遠にその力を失いません。ですから私たちはいつもはばからずして、しかも喜びを持って主の御前に近づくことができる。私たちが何かやったからじゃなくて、ただイエス様の流された血のゆえに主の御前にいずることができると聖書全体は強調している大切な事実です。たとえ、まあ、おととい昨日今日どんなに素晴らしい経験をしたとしても、それをもとに神に近づくことはできない。ただ流されたイエス様の血をくぐってのみ主の御前に出ることができます。まあ、今日は良い日だった、昨日は良い日だったというその気分によっては主に近づき得ません。ただイエス様の贖いの血潮によってのみ近づきうるのです。エペソ書の2章の中3節にパウロはイエス様の流された血について、また次のようにエペソにいる人々に書いたのです。343ページになります。二章の中三節です。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。まあ、イエス様を受け入れた時、イエス様の血を信じた時、主との間を隔てていた罪の壁は取り除かれた。イエス様の血によって全く取り除かれました。けど信者となった今もやはりただ一つの理由を持って、すなわちイエス様の流された血のゆえに主に近づくことができるということです。もう一回ヒブル書七章十九節を読み出します。400ページですね。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪なる養子の清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうとやりませんか。まあ、信仰生活の第一歩はイエス様の血潮によって踏み出されますが、信仰生活の一歩歩みもイエス様の血潮によってのみ歩むことができるのだということを忘れてはいけません。まあ、イエス様の血潮は流された、聖なる神はこれを全く良しと認めた。だからイエス様の流された血は我々にとっても十分価値あるものです。まあ、私たちは確かに弱い存在です。弱いところをたくさん持っています。けどその弱いところを見ているだけでは決して強くならない。 私たちのこの群れが祈りに乏しい。